それでは聖書を開きましょう。ずっと詩編のシリーズを続けていますけれども、今朝は詩編の25編12節から22節、25編の後半をからお話をしたいと思います。今日の詩編は神様を恐れることの大切さ、素晴らしさを歌っています。はじめに全体を読みましょう。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を示されるであろう。その人は恵みに満たされて宿り、子孫は地を継ぐであろう。主を恐れる人に主は契約の奥義を悟らせてくださる。私はいつも主に目を注いでいます。私の足を網から引き出してくださる方に、御顔を向けて私を憐れんでください。私は貧しく孤独です。悩む心を解き放ち、痛みから私を引き出してください。ご覧ください、私の貧しさと労苦を。どうか私の罪を取り除いてください。ご覧ください、敵は増えていくばかりです。私を憎み、不法を仕掛けます。身元に身を寄せます。私の魂を守り、私を助け出し、恥を受けることのないようにしてください。あなたに望みを置き、無垢でまっすぐなら、そのことが私を守ってくれるでしょう。神よ、イスラエルをすべての苦難からあがなってください。この神様を恐れることの素晴らしさ、大切さという本題に入る前に、神様を恐れるということはどういうことなのかということから皆さんと確認しておきたいと思います。恐れるという言葉はとてもたくさんの意味を持った言葉です。日本語の恐れるという言葉にはいくつかの漢字が当てられています。で、普通はこの恐れるを一番よく使うわけですけれども、この聖書を読んでいて気がつかれると思うんですけれども、神様を恐れるという時には、あの赤い字で書かれているこの恐れるという字を使います。英語の場合のフィアというのは、もう言葉もいろんなあのニュアンスで使われるんだと思いますけれども、その神様を恐れるというのも、飛行機に乗るのを恐れるというのも同じフィアなんですね。でもそれが違うということは、誰にでもその内容が違う、意味が違うということは分かると思うんですけども、じゃあそれをどう違うんですかって聞かれると、なかなか言葉にすることは簡単ではないと思います。あるいはその例えば、普段はおとなしいけれども怒らせると身の危険を感じるような、人を恐れるということと、神様を恐れるということと、どこが違うんでしょうか。確かにいろいろな宗教の中には、恐ろしい神様を怒らせないようになだめるために儀式をしたり捧げ物をするという、そういう教えもありますけれども、聖書の教えるたった一人の神様、創造主は、その人間のご自身に対する態度によって、その自分の態度を変える方ではありません。その時の気分次第で態度を変えるような方ではありません。ですから、死を恐れるというのは、罰とか、それから何か理不尽な要求を恐れるということとは違うんです。死を恐れる、それはその主の強さにおいても、清さにおいても、愛においても、誰も比べることのできない唯一の方が自分の主であるということを意識するということなんです。つまり、主を恐れる人というのは、神様を怖がる人ではなくて、神様を自分の主と信じて、心から信じて歩む人なんです。皆さんは決して神様を怖がる必要はありません。 そこで本題に入っていきますけれども、もう一度12節から14節を読み直したいと思います。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を示されるであろう。その人は恵みに満たされて宿り、子孫は地を継ぐであろう。主を恐れる人に主は契約の奥義を悟らせてくださる。この詩人は主を恐れるものです。主を恐れることが良い人生をもたらすということを信じています。しかしこの第2の B の部分でお話ししますけれども、彼が置かれている現状というのはそんなに楽しいものでは実はないんです。それでも神様に彼が期待するのは単なる願望ではありません。詩人は自分の先祖たちに対する神様の態度を知っていましたから確信しているんです。この人はこの3つの説を書いたときに、12節から14節を読んだときに、きっと民族の父アブラハムのことを思い浮かべたと思います。アブラハムへの神様の約束は主を恐れる者に対する神様の約束の原型です。創世記はアブラハムがユダヤ人に限らず全ての民の父だと言っていますけれども、それはつまり一つのユダヤ民族に限らず主を恐れる者は誰でもこの約束を与えられているということなんです。私たちはちょうど少しスケールダウンしたアブラハムなんです。イエスに出会ってアブラハムのように新しい道に踏み出しました。日々導かれて歩んでいます。この導きの先にあるものが悪いものであるはずがないんです。去年から今年にかけて岩千代町はベイビーブームが続いていますけれども、その両親の多くはまだボーイフレンドもガールフレンドもいない頃にイエスについていこうと決心したわけです。そして今日があるんです。今はもうその人たちが若いお父さんお母さんになっています。素晴らしい祝福です。でも結婚して父母になるということだけが祝福ではないということも心に留めておきたいと思います。ある人にはパウロのように独身でいるそういう賜物を与えられて、結婚した人にはできない働きを神様はさせてくださるんです。パウロはそれが自分らしく持ち、それによって自分が自分らしく用いられたということを知っています。あるいはまた結婚をしても子供が与えられないということもあります。旧約聖書の時代それは呪いだと考えられていました。でも子供を与えられないということも実は呪いではなくて別の祝福であることを私たちは知るべきです。彼らにはそのような人たちには神様が実の親が育てることのできない子どもの親になることを計画しているかもしれません。あるいはもしかしたら2人だけだからできる特別な計画を用意しているのかもしれません。この子孫に恵まれるというのはですから一人の個人、二人のそのカップルだけに限られたことではなくて、私たち全体に約束されている約束です。ここに書かれている契約の奥義とは、神様の約束の意味の大きさであり、 深さです。それがだんだん知らされてはっきり分かってくるというんです。アブラハムだって最初に神様の呼びかけに従って故郷を離れた時には神様の約束がどれほど大きく深いものであるかということは深く悟っていたわけではありません。同じように私たちも、まあ、きっと自分のことを考えれば分かると思いますけれども、そのイエスに従っていこうと決心した時は別に全てを知って悟ってついてじゃあついていこうというふうに思ったわけではないと思います。私たちが主を恐れるものとして歩み続けるなら主はもっと私たちに約束の豊かさ深さを教えてくださいます。期待して楽しみに歩んでいってください。そこで次の箇所を読みたいと思います。15節から19節です。今主を恐れる者に神様に大きく分けて3つの約束をしてくださるという話を約束をしていてくださるということを話しましたけれども、でも私たちが置かれている状況を考えると本当にそういう約束があるのかどうか疑ってしまうこともあるわけです。読みます。私はいつも主に目を注いでいます。私の足を網から引き出してください。くださる方に御顔を向けて私を憐れんでください。私は貧しく孤独です。悩む心を解き放ち痛みから私を引き出してください。ご覧ください、私の貧しさと労苦を。どうか私の罪を取り除いてください。ご覧ください、敵は増えていくばかりです。私を憎み不法を仕掛けます。皆様はこの今の読んだ詩人の気持ちを理解できるでしょうか。このような気持ちになったことはありませんか。貧しさから救い出してください。孤独から救い出してください。悩みから、労苦から、罪から、病から私を救い出してくださいと思ったことがあると思います。私たちはイエスと共に歩んでいてもそのような状況に置かれます。神様が信頼できる方なのに私たちはなぜそういう厳しい状況に置かれることがあるんでしょうか。ある人はそれを神様の呪いと考えます。ある人は何か自分がしてしまった罪に対する罰だと考えます。皆さんはどう考えますか。それ以外に答えはあるんでしょうか。まずこの呪いというものではないということはこの詩編の詩人が証明しています。そしてイエスはこれがそういうことが決して罰ではないということを明らかにしています。その箇所を紹介したいと思います。まず詩編ですけれども、彼らは呪いますがあなたは祝福してくださいますと彼は言っています。彼らは反逆し恥に落とされますがあなたのしもべは喜び祝います。主についていく人に呪いというものはないということです。主は神様は祝福してくださる方です。どうぞ何かがあった時に神様は私を呪ってるんじゃないかとか誰かが私を呪ってるんじゃないかというふうに考えないでください。イエスはヨハネによる福音書でこうおっしゃっています。さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか。イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。イエスはそういうふうにおっしゃいました。でもこれはなぜというその問いに直接答えているそういう答えではありません。 聖書のどこを見てもこのなぜ私たちは苦しまなければならないのかということに明確な答えを与えてくれる箇所はありません。例えば予備記は大変ヒントになりますけれども、多分一生懸命読んでも、うん、すっきりしたとは思わないと思います。でも直接は答えていませんけれども、神様が人間をどのようなものとして作られたのか、創世記の最初のところに書いてありますよね。そして人間がどのように歩んできたのかということを考えると、納得できる答えが浮かび上がってきます。神様は私たちを他の生き物たちとは違い、自分に似せて創造されました。植物は自分で行動することはできません。また人間以外の動物は人間以外の動物に与えられたのは意志ではなくて本能です。神様、ある意味では神様のプログラムに、良いプログラムに従って生きている。人間はそういう他の生き物とは違い、自分の意志に従って生きるものとして作られたわけです。でもそれは自分の意志に従って生きるということは、神様に従うことも、神様に背を向けて利己的な生き方をすることも可能だということです。神様はそれ許されているんです。今つまり世界には74億近くの自由意志が存在する、バラバラに存在するということです。影響力の大きなある人の一人の意志が他の人の意志を巻き込んで世界を悲劇に巻き込むような出来事が世界史を見るとあるということを私たちは知っています。でも反対にある人の良い意志がそれに同調する意志と協力をして、そして抑圧されていた人たちを解放するという、そういう運動もあった、そういうことを私たちは知っています。74億の意志が本当に複雑に絡み合ってこの世界の状況を形作っているわけです。厳しい状況はこのことのために起こります。人々のエゴが影響し合って悪い状況を生みます。そういう状況に私たちは置かれていますけど、ではそれでは、まあ、自分は罪人ではなくて良いことだけを自動的にしてしまう動物として作られた方がいいと思う人いらっしゃいますか？私はどういう状況に置かれたとしても、やっぱりその自分が神様に似せて作られたことを嬉しく思います。自分の意思で主に従っていくことができるということを嬉しく思います。そのように生かされていることを感謝しています。それでは残りの部分です。20節から22節を読みましょう。身元に身を寄せます。私の魂を守り、私を助け出し、恥を受けることのないようにしてください。あなたに望みを置き、無垢でまっすぐなら、そのことが私を守ってくれるでしょう。神よ、イスラエルをすべての苦難からあがなってください。神様は私たちが自由な意志で良い生き方を選び取ることを望まれたんです。イエス・キリストの十字架を通して永遠の命をくださっただけではなく、苦しみや悩みのあるこの世界で生きていく希望を与えてくださったんです。主イエスは私たちが自分の意思でご自身に従ってくることを期待しておられます。詩人はこの詩を決心と願いと、そして信頼の言葉で閉じようとしています。 神様に望みを置き、まっすぐな心でいるならば、どんな状況に置かれていても必ず神様は守ってくださる、このことを確信しています。私たちもですからこのように祈りましょう。詩人は神よ、イスラエルをすべての苦難からあがなってくださいという願いでこの詩を閉じています。ですが私たちは神よ、すべての民をすべての苦難からあがなってくださいと祈りたいと思います。なぜなら私たちの主イエスはすべての人が神様との関係を回復するために十字架にかかってくださったからです。お祈りします。神様、私たちは皆あなたを知らずに生きてきましたけれども、あなたを知ってあなたに従っていくこと、主を恐れるということを教えていただくことができました。自分自身を作ってくださった方の意思を知ることができました。私たちのうちにある自分勝手な罪は依然として私たちを悩ましますけれども、それによって大変困ったことも起きますけれども、あなたがアブラハムに約束してくださったように、私たち一人一人に豊かな人生を約束していてくださることを感謝します。それが決して自分自身のためだけのものではなく、あなたに作られたすべてのものの幸せを目指すものであることを私たちは喜びます。私たちは自分だけのために生きているわけではなく、互いに愛し合い、助け合い、尊敬し合う、そのようなものとして生かされていることを感謝します。尊敬しても尊敬しきれない、褒めたたえても褒めたたえきれない、あなたがその姿に似せて全ての人を作ってくださったことを信じます。今の状態はみんな違いますけれど、主よ、どうぞあなたの意思がなりますように、神の国がもっと大きくなりますように、表されますように、あなたが私たちを他の人よりもちょっと早く主を恐れるものにとして新しく生まれ変わらせてくださって、このように霊的な家族を作ってくださって、ここに神の国の姿を表していてくださることを感謝します。どうぞこの世界にあなたの意思がもっと大きく、もっとはっきりと現れますように、そのためにどうぞ私たち一人一人を用いてください。あなたに歩みを支えられていることを感謝して、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。